今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の14章18節から33節までです。第2サムエル記14章18節から33節、はじめに20節までをお読みします。すると王はこの女に答えて言った。私が尋ねることを私に隠さず言ってくれ。女は言った。王様、どうぞおっしゃってください。王は言った。これは全部ヨアブの指図によるのであろう。女は答えて言った。王様、あなたの魂は生きておられます。王様が言われることがから誰も右にも左にもそれることができません。確かにあなたの家来ヨアブが私に命じ、あの方がこのはしための口にこれらすべての言葉を授けたのです。あなたの家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたのです。あなた様は神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知ですから。アーメン。お祈りをいたします。愛する主よ、今、我らにあなたの御言葉、あなたの命、あなたの知恵を授けてください。御言葉から私たちが生きる術を、また生きてはならない確かめを教え、見舞いにおいて正しく生きることができますように、この世において正しく栄に満ちた生き方ができますように、どうか我らに今日も示してください。語るしもべのこの唇、これに預かる一人一人を、耳を通りよくして、今神と人との前において犯した罪々を清め、ただ見舞いにふさわしく整えてください。これからの一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このダビデ王家の中は非常に混乱した状況にありました。ダビデの息子たちの間で殺し合いが、また姦淫の罪が発生し、そしてダビデ王自身はそれに対して特に何の処断も下さないという、そういうことをしておりました。ダビデ王はこの子供たちに対しての放置といいますか、特に何も処断を下さないということを、それをちょっとおさらいしますと、まず長男のアムノンが妹のタマルを恥ずかしめた。それに対してはダビデはただ激しく怒っただけで、タマルに対しても、またアムノンに対しても、特に何もしなかった。で、それで2年という期間が何もなく過ぎ、そして2年後に、タマルの兄アブシャロムが復讐でアムノンを殺害した。で、それでアブシャロムはそのまま国外に逃亡した。で、それについてもダビデは、特に何の処断も下さず、ただ、ね、アムノンについては、悲しんだ。で、それで、3年ですね、アブシャルムは、国外、ゲシル、アブシャルムの故郷ゲシルに逃げて3年、時が過ぎた。で、それについても、ダビデは特に何もしなかったので、ダビデの家来、ヨアブが、このままでは、良くない。ダビデは、アブシャルムに、心を、向けている、アブシャロムのことを心配している、あるいは神官役ではアブシャロムに敵意を抱いている、いろいろな訳し方はあるんですけども、とにかくアブシャロムに対してダビデは、何か心を向けているところはあるけれども、でも3年という期間何もしない、これもまた放置の状態ですね。で、それで、ヨアブが一計を案じて、一人の、テコア出身の知恵深い女 を通して、このことの和解といいますか、ね、ダビデとアブシャロムを引き合わせよう、まあ、そういうことになったのが、まあ、前回の、箇所で、で、それで、その知恵深い女は、ね、ダビデ王様、ね、あなたに申し上げたいことがあります。ね、あなたは、その、アブシャロムのことについて、今、そのまましていることはよくありません。そのように、ヨアブは彼女を通して進言するんですね。ダビデ王は、この言葉が、ね、ヨアブから出たものだと、ピンときたんですね。ですから、ダビデは、これは全部ヨアブの指図によるのであろう。で、女は、ね、その通りですね。で、それで20節見ますと、あなたの家来ヨアブは、ことの成り行きを変えるために、このことをしたのです。あなた様は神の使いの知恵のような知恵があり、この地上のすべてのことをご存知ですから。この女、本当に知恵深い対応をしております。ね、ダビデをただ単に、あなたはこれこれのことをしました。ね、これはよくありません。ね、ただ単に裁きの言葉で終えるのではなく、王様は、神の使いの知恵のような、知恵を持ち主です。まあ、そのように、最後にはダビデ王がどういうお方であるか、ね、そのことをついて、で、それで、この女性は、いつも話を終えております。前回の箇所でも、まあ、15節から、ね、17節までのところで、本当にダビデ王様、あなたは、ね、願いを聞いてくださるお方、助け出してくださるお方、王様の言葉は慰めとなってくださる。王様はいつも民のことを思っていてくださる。そのように、ダビデ王がどういうお方であるのかということを、それを最後に述べて、17節の最後では、ね、祝福で終わっておりますね。あなたの神主があなたと共におられますように。本当に目上の人と対応するときはこのように、ね、対応したいものですし、また私たち自身が最も目上であるイエス様にお祈りするときも、ただ単に願い事をボンって述べてそれで終わり、そういうことではなく、本当にイエス様がどういうお方であるのか、そこをついて、それで祈り求めるならば、本当にその祈りはよく聞かれる祈りです。この女性も本当に知恵深くダビデに対処しました。で、それで王様も、この女性の申し出、まあ、引いたヨアブのその言葉に心を開きました。21節からです。それで王はヨアブに言った。よろしい。その願いを聞き入れた。行って若者アブシャルムを連れ戻しなさい。ヨアブは地にひれ伏して礼をし、王に祝福の言葉を述べて言った。今日、このしもべは、私があなたのご好意に預かっていることが分かりました。王様はこのしもべの願いを聞き入れてくださったからです。そこで、ヨアブはすぐゲシルに出かけて行き、アブシャロムをエルサレムに連れてきた。王は言った。あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならぬ。それでアブシャルムは家に引きこもり、王の顔を見なかった。せっかくですね、ヨアブの、ね、また知恵深い女性のその和解の申し出、ね、それを受けたダビデでしたけれども、そしてヨアブも、ね、この王様のお許しを得て、速やかに、ね、すぐに出ていて、アブシャロムをエルサレムに戻したんですけども、でもなぜか王様はですね、24節のある通り、あれは自分の家に引きこもっていなければならない。私の顔を見ることはならない。そのように言うんです。まあ、これも本当にいろいろな、どうして王様は、ね、せっかく呼び寄せたのに、また王様自身で、ダビデ王自身、アブシャロムをエルサレムに呼び、連れ戻しなさいと、ね、言っておきながら、でも面会をしなかったのか、これは本当によくわかりません。だから、ね、新改訳では、 ヨアブ、はい、ダビデはアブシャロムに敵意を抱いているってね、14章一節に、新科学では記されていて、で、その他のね、キングジェームズとかでは、ね、心が向かっている。まあ、いろいろな憶測があるんですね。この時のダビデのアブシャロムに対する、その感情、感覚、それが非常によくわからない行動をダビデがとっております。どうして、ね、アブシャロムとせっかく連れてきても会わないのか。まあ、新科学では、ね、敵意を抱いているから、ね、そのように、まあ、14章一節をの言葉を訳す、ね、確かにアゲインストという意味も、ね、敵意を抱くという意味も、ね、訳せなくはありません。だから新科学はあえてその訳を取ったのでしょうし、またキングジェームズの方では、ね、心が向いているアブシャロムを心配していた。でもじゃあ心配していたのであるならば、エルサレムに戻したのならすぐにアブシャロムと王は会うはずなんですけど、でもなぜか会わない。ね、どうしてこういうことになるのか、まあ、正確なところはわかりません。まあ、これは推測するしかないんですけども、とりあえず今は推測することはとどめて、先見てみたいと思います。25節から。さて、イスラエルのどこにもアブシャロムほどその美しさを褒めそやされた者はいなかった。足の裏から頭の頂まで彼には火の打ち所がなかった。彼が頭を刈るとき、毎年年の終わりにはそれが重いので刈っていた。その髪の毛を測ると王の計りで200シェケルもあった。アブシャロムに3人の息子と1人の娘が生まれた。その娘の名はタマルといって非常に美しい娘であった。まあ、ここの2節25から27のところにアブシャロムがどういう人であるか、まあ、非常に魅力的な人物であったことがわかります。ね、外見的にも、ね、美しい、もう頭の、まあ、足の裏から頭の頂まで火の打ち所がなかった、ね、非常に美しかったんですね。また髪の毛が非常に、ね、重くなる、毎年その髪の毛を刈っていたんですけども、年の終わりごとに髪の毛を刈るとき、王の計りで200シェケルだった。まあ、大体、まあ、1シェケルが 11.4 グラムが平均の重りの重さでしたから、ですから200シェケルは、だって2280グラムですね。まあ、2キロぐらい。まあ、そのぐらいに1年髪の毛が伸びていた。で、それで、まあ、それほど髪の毛も、非常に長い、美しい。で、しかも、まあ、三人の息子と一人の娘が生まれて、その娘の名前はタマル。非常に美しい娘だった。ね、タマル。アブシャロムのあの、ね、悲しみの妹、タマル、ね。その、それと同じ名前をアブシャロムは付けたのでしょう。まあ、しかしですね、タマルに三、アブシャロムに三人の息子が生まれたんですけども、でもどうも、18章の方を見ますと、3人ともアブシャロムが生きているうちに死んでしまったようです。ですから、この名前も記されず、ね、娘の名前だけが、ね、タマルという名前が記されております。本当に、非業の悲しみの王子、アブシャロムです。美しいです。それに、ね、人々の人気を非常に集めることがうまかった。また、ね、物事を本当に計り事が深いものだった。ですから、アブシャロム、きっとダビデの、ね、次の王子の候補として筆頭のものだったのでしょう。だから、ヨアブは、ね、このアブシャロムを引き戻したんですけれども、でも、ヨアブはですね、このアブシャロムに対して、ちょっとまた不可思議なことを、不可思議な対応をするんです。28節以降、アブシャロムは、2年間エルサレムに住んでいたが、王には一度も会わなかった。ね、王が面会謝説をしていたからですね、王とアブシャロムは会うことはできなかった。で、それで、29節。それでアブシャロムはヨアブを王のところに使わそうとして、ヨアブのところに人をやったが、彼は来ようとしなかった。アブシャロムはもう一度人をやったが、それでも ヨアブは来ようとはしなかった。アブシャロムは家来たちに言った。見よ、ヨアブの畑は私の畑のそばにあり、そこには大麦が植えてある。行ってそれに火をつけよう。アブシャロムの家来たちは畑に火をつけた。するとヨアブはアブシャロムの家にやってきて彼に言った。なぜあなたの家来たちは私の畑に火をつけたのですか。アブシャロムはヨアブに答えた。私はあなたのところに人をやり、ここに来てくれと言わせたではないか。私はあなたを王のもとに使わし、なぜ私をゲシルから帰って来させたのですか。あそこに留まっていた方がまだマシでしたのに、と言ってもらいたかったのだ。今、私は王の顔を拝したい。もし私に咎があるなら、王に殺されても構わない。それでヨアブは王のところに行き、王に告げたので、王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て、王の前で血にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。ね、まあ、このようにして、もう何年ぶりかで王とアブシャロムの再会が、なんとか果たされたんですけども、でもここに行き着くまでに、一体どれほどの、ね、紆余曲折があったでしょうね。ヨアブの行動が不可解だと思われるのは、ヨアブ最初、ね、アブシャロムに、ね、王様が心を向けているのをそれを察知した。ですから、アブシャロムと王様を引き合わせることが、ね、ヨアブの、まあ、当初は心だったはずなんですけれども、でもなぜか、ね、アブシャロムが2年放置されていた時も、ヨアブもなぜかアブシャロムを王に引き合わせないように、ね、放置しているかのような、そういう節が見られます。本当に不思議です。一体、このダビデ、アブシャロム、ヨアブ、何かしら、ちょっとちぐはぐな、ちょっとギクシャクしたようなところが、この三人の中にあります。この王家の中に、ちょっと不可解なことが起きているようです。まあそういうわけで、ね、あの、聖書訳者は、このダビデはアブシャロムに敵意を抱いているのではないか。あるいは、ね、もう心を寄せているのではないか。あるいは何か政治的な、そういう混乱、混雑したところがあって、で、それで、三者三様、ちょっと違った対応が、ね、何か時間とともに、それぞれちょっと矛盾した対応をしているのではないか。ね、まあ、いろいろ考えられております。ダビデ王は、でも、アブシャロムに対して、ね、敵意であろうが、何か心配であろうが、とにかく心が向いていることは確かでした。アブシャロムに対して。でも、ダビデのその、一貫した、その行動において共通していることは、放置ということでした。アブシャロムに対して、父親が子供を放置すること、これは、ね、良くないということ、これは私たちの、ね、判断であり、また、聖書も、ね、親が子供をそのようにして怒らせてはならない、ね、そう書いてあります。でも、ダビデ王の何かそういう煮切れない、この態度、確かにまあ最終的にはようやくアブシャロムとダビデは再び再会はできたんですけども、でもその間に、ね、2年が経ち、3年が経ち、さらに2年が経ち、もう本当にその長い年月のようなアブシャロムの心に、ね、ダビデ王に対してどのような感情が芽生えていったか、まあそれはその後、アブシャロムがダビデ王に対してしたことを見れば、まあ、わかります。憎しみですね。恨み、つらみがきっと募っていたのでしょう。アブシャロムはその後、ね、クーデターを起こします。ヨアブはもしかしたら、ね、そんなアブシャロム、ね、せっかく、まあ、自分は、ヨアブはアブシャロムをわざわざ引き寄せたんですけど、でも、いざヨアブがそのゲシルに行ってみて、アブシャロムのその国に行ってみて、で、それで何か見たのかもしれません。何か アブシャロムのその心、アブシャロムのそのなんか思い描いていることを何か察知したのかもしれません。ね、ダビデ王、なんでずっと会わなかったのか。まあ、後ろめたいところがかなりあったことでしょう。ダビデは、アブシャロムをそういうふうに放置をしてきたとするならば、ずっとよからぬ感覚、よからぬ、よくない感情、それが芽生えても仕方がない。アムノンに対し、またタマルに対し、アブシャロムに対し、特に何もしてやれなかったという、そういう後ろめたさかもしれません。素性は、書いてないので、それはわからないんですけども、でも人間の営み、それは本当に移ろいやすいものです。時が経つにつれて、また人の事情を見るにつれて、あるいは、ね、自分が思い描いていた、ね、こうだろうと思って行動してみて、そして相手に出会ってみたら、相手はそれに値しないような人間であったりとか、あるいは実は心の中に今まで隠れていた思いに気づいて、そして自分がそれまで行動してきたことを、これはこのまま進めてはまずいと思って方向転換するとか、人の心は本当に複雑です。人のその関係、人の成り立ち、それは移ろいやすいものです。第二サムエル記の14章、この中には、ね、主がこれこれをされた、ね、主はこう言われた、一切、その主のなされたことは、言われた言葉なく沈黙しておられます。人のただ成り立ち、人のやりくりだけが、この2年、3年、また2年、その期間にあったのみで、そしてその結ぶみは本当に苦々しいものです。人が自分のやりくり、自分の計らい、それによって何かやりくりするとするならば、それはいいものを生み出さないようです。ただ、有用な実を結ぶとすれば、それは、ね、主が結ばせてくださるもの。ですから私たちの、ね、肉においては、何の良い実も結ぶことはできません。肉の実は、ね、明らかで、いろいろな不貧困とか、汚れ、情欲、諸々の悪い欲、まあ、そうしたことがガラテヤ書に書いてあります。しかし、御霊の実は、ね、愛、喜び、平安、もう本当に有益な実を結ぶ。ですから、人が主を、ね、取り除いて行動するとするならば、誠に有益な実は結ばないんですね。人は誠に草のようです。その境は、ね、花のようです。草は枯れ、花はしぼむ。しかし、主の言葉はとこしえに変わることがない。第一ペテロの一章に書いてあります。誠に人はですね、移ろいます。時につれて、また、ね、時間につれて事情が変わり、その変わった事情に左右されて人がまた動き、そうして、ね、人は、何年前に思い描いていたこととは違う行動をとったり、あるいは、その人の、人をある時は好き好んでいたり、でも、ある一瞬、ある時点のその人の成り立ちを見た途端に、ね、それまで好きだった人がもう毛嫌いするようになったり、そういうことを人はあるものです。人は移ろいやすいです。人が、ですから、本当に支えとするべきは、とこしえに変わることがない、御言葉だけです。御言葉に土台を置いて歩んでいくならば、ね、人は固く立つことができる。でも、人が御言葉抜きに、人のやりくり、人の、ね、計りごと、もう本当にヨアブも女性も、またアブシャロムも、計りごとを巡らしておりました。ダビデは、特に巡らしていなかったようですけど、でも放置しておりました。そのような人の成り立ち、その三者三様の成り立ち、それはやがて罪を、ね、死を苦々しいものを生み出していってしまいます。今日私たちが学ぶべきは本当に御言葉にとどまるべきだということ、そして人は移ろいやすいものだということ、人に、ね、イエス様以上に誰か人間に期待をかけたり、頼りを置いたりすると、それは、やがては、ね、失望させられてしまいます。でも、イエス様により頼む人は決して失望させられることはありません。 皆さんは御言葉に、そしてイエス様にしっかりとより頼んで、また人の移ろいやすい成り立ち、それに振り回されることなく、また自分自身がそれによって世を振り回すことなく、本当に御言葉にあってしっかりと芯を持った一貫性を持った歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に人の成り立ち、人の思いはかりは、それは移ろってしまいやすいものです。主よ、本当に私たちが信頼するべき土台を置くべきは御言葉です。ただ御言葉によって歩ませてください。ダビデは四十一巻煮え切らない態度を子供たちに成し、またヨアブも最初はアブシャラムと合わせようとしたが、しかし後半は会おうとしなかったという態度、またアブシャラム自身も本当にずっと放置された状態、王に会いたいと、もう自分は殺されてもいい、こんな煮え切らない態度でずっといられるぐらいだったら死んだ方がマシだと、そこまで年月は彼の心を怒りへと蝕み、またダビデ王父親のその態度によって本当に罪が罪を生んでしまう。私たちも本当に気をつけるべきことを学びました。本当に私たちも煮え切らない態度ではなく、御言葉によってしっかりと子育てをし、テピリンをし、墓田していく我ら一同であり、そしてこの日本、この世界に命の御言葉を伝えて、命の御言葉に土台を持って、そして栄えていくものでありますように、どうかあなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。いかに弱いものであるかということを、今日の御言葉を通してあなたは私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。私たちの持ち合わせているこの罪の性質が、あらゆる罪に関わり、そして罪の結果によって人間の関係も悪くなり、親子の関係も本当に最悪の状態に陥っています。でもこの状況においても、その子供に対して旅での態度、そしてその罪を犯してしまったその親に対してのこの、またアブサロムの態度、このすべてが主よ、真ん中にヨアブというこの罪深い人間を置いて、そして解決に挑もうとしているこのすべてのことが、結局のところまだ罪を誘発してしまうということを私たちは見ています。主よ、罪を犯したとき、罪のこのすべて起きてしまった結果による、主よ、私たちが責めを受けているとき、責められているとき、主よ、私たち同様鼻で息を吸う人間に、私たち自身の今の罪の責め、それの解決を何とか見出そうとすること、それがもう大きな間違いであり、そして私たち自身まださらなる罪を犯してしまうような結果を招いてしまいます。主よ、私たちが神と人の前で犯した罪は、主よ、神にまず悔いて改めなければなりません。それは神に似せて作られた人に対して犯した罪は、その人を作った神に対しての罪でもあるからです。だから主よ、私たちが犯したそのすべての罪、それを本当に主の前でしっかりと悔いることが必要。そしてまだ罪を犯して被害を与えてしまったその本人にも直接私たちは悔いるべきです。主よ、この罪の悔いること、そして正しく悔いることによって許していただいて、そして二度と罪を犯すことがないように、そしてまた罪の責めを負うことがないように、正しいこのスタンスを私たちにあなたが与えてください。それで今日私たちに与えられたこの聖書の御言葉、そしてこの御言葉を通して悟された心を、私たち自身がしっかりと用いて、罪を犯して起きた 結果に対して主よ、人を真ん中に立てて解決に挑もうとするその志を全部取り除いてください。そして主にひれ伏し悔いて改めて二度と同じ罪に関わることなく歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちの中からこの優柔不断であった旅での心を取り除いてくださり、そして人の顔色を伺いながらスタンスをいつも取って罪へと導き出してしまうヨアブの悪知恵を取り除いてください。そして罪を悔いることなく解決をしてすっきりしたいと思っているこのアブサロムの心も取り除いてください。主よ、あなたの皆が私たちにこの取り除き、近づかない、そして罪を犯さない、その力を与えてくださることを心から感謝して、私たちの主、イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。